TBS ポッドキャスト
文化系トークラジオライフ、今日のテーマはめんどくさいにも程がある、ジムから社会を考えるということでですね、今もね先ほどのパートでもなかなかこう生産性とか効率とは何かっていう話で、まあ、それこそ生産的にみんなで話をするこれねなかなか決まそれこそ確立されたものがないので、どんな見方があるのかっていうことは多分これ聞きながら、まあ、それぞれがそれぞれのあこういうことかなとかね出てくるんじゃないのかなと思うわけですよ。で逆にはジムをいっぱい考えるというのはめんどくさいにも程があるってことなのかもしれません我々がこう常に考え続けなきゃいけないっていう意味ではなかなかこうメタ的なというか哲学的なというかですね、聞きながら皆さんも頭を動かしてもらえるとね、この日曜の深夜にいいかなと思います。そうちょっとねまた思考を変えていくつかメール読んでいきたいと思います。まずこの方、のいのいさん。自分が得意なジムは漢字です。これまでに旅行や飲み会など数々の催しを全方位的な配慮とともに無駄なくリーズナブルにやり遂げ、高い満足度を叩き出してきました。しかしそのためか他人がぬるい仕切りをしている会に関わると強いストレスを感じてしまいます。自分が代わりを務めるほどの覚悟があるわけではないし、自分のテキパキしたやり方が全てでないことは分かっているつもりですが、事務的完成度が失われていくことが辛いのです、ということで、まあなんていうかある程度ジムができればできるほど、ね、そういうこうちょっとしたね、なんていうか違いにこうクッときちゃうっていうのはよくあるかなというふうに思いますね。じゃああとこの方ですね、おにぎりさん、岩手県花巻市ですね。私は過去に行政書士事務所と建設コンサルタントで事務、営業事務、資材加工メーカーで総務事務を経験しました。いろいろねされている。一個人で仕事上のタスクをすべて完結させようとするなら圧倒的に効率化を図った方が良いのですが、例えば行政書士事務所時代に自動車販売店や同業の事務所から依頼を受けて書面作成を代行する際のコミュニケーションなど、単なるデスクワークにとどまることがない多面的な役割が事務の仕事に求められるという面を考えたとき、事務職でも給与が発生する、法令上のところは一旦横に置くとして、発生する意味がそこにあるんだろうなと思いました、ということで、まあそのいろんな仕事が実はあるんですよということですね。まあ、その辺も確かにそうなのかなというふうに思います。もう一個読みたいと思います。この方、スバルさん。ジムがテーマの放送、特に楽しみです。ありがとうございます。どうですか？楽しく聞いてくださってますかね。はい。続けて、大学を卒業後は旅行会社で長らく営業していましたが、育休明けて復職するときに事務部門に移動しました。それまでは見積もりはどんぶり勘定、連絡も基本電話でしたが、復職後はそうもいかず苦労しました。で、得意な事務仕事は営業で培ったスキルを生かして調整です、この仕事は誰と誰にお願いしようだったり、取引先との事務関係の調整だったりが得意です。苦手な事務は経理関係です。ついつい生産を忘れて自腹マネージャーには事務苦手だねと言われる始末ですが、負けずに頑張っています、ということで、これねやっぱ得意な事務仕事とそうでない事務仕事っていっぱいね、これちょっとメールいろいろ読んであったと思うんですけれども、確かに営業やってればそういうちょっとした調整スキルっていうのは出るかなと思うんですけど、碇さんはどうでしょう、これお仕事やってて、まあなんかこれ、あ、会社員やってたからこれできるようになったなとか、これいけるわとかってありますか？
いや、まさにこのノイノイさんの感じがもう本当にわかるっていう感じで、1社目に入ったところ結構大きい会社の営業職だったんですけど、そうするとやっぱ1年目2年目っていうのは感じがもうメインの業務みたいな。
感じってのはどういうこと、飲み会の感じとかそういうことですか？
まあ、飲み会もあるし、新入社員が入ってきたらその歓迎会とか、あと送別会とか、とかあと社員旅行もその時あったので、それをまるっと任せられるんですけど、まあ、おじさんたちの今要望言ってくださいねっていうのを絶対聞かないわけですよ。当日になってなんだよ音声ねえのかみたいな、そういう感じのなんだよみたいな、
あるね、
タバコ吸う場所ねえよとか、なんかそういう、あとだから当日言ってくる
みたいな調整ってあれですよね。例えばその料理を和食にするのか中華にするのかとかも、この部長はなんとかだとか、
そうそうそうそう
そういうことですか、
とか、そうだから すごい怒られたので覚えてるのが、その送別会の二次会でカラオケをちゃんと予約しなかったのお前だけだってすごい怒鳴られて、そういうこととかで胃を痛めてきたなっていうのがすごくあるんですけど、やっぱだからまあそれを経てでも確かにあのぬるい仕切りをしてるとやつを見るとムカつくっていう気持ちも結構わかるはわかるっていうのと、あとなんかその調整さんを使う話が予告編であったと思うんですけど、それ早見さんに伺いたい、調整さんにできない調整ってなんだろうって
話せっかくあの調整さん問題は早見さんがものすごい気になってるってことでどうですか、
はい、これだけは話させてくれって
それ続き調整さんも絶対これは
それこそね、誰かの A さんの送別会をみんなでじゃあ日程決めて、
うん、そうそう、ごめんなさい、調整さんっていうのは知らない方のために言うと、あのウェブなんかで調整さんっていうツールがあるんですよね、サイトがあるのかな、うん、それに行くと、例えば3月の5日3月の6日5時7時とかで丸×三角とか、あとこういう要望がありますとかを決めてみんなで日程調整する、そういう、まあ、ツールですよね、
うん、はい、その調整さんが本当の調整をしてくれない問題について俺は喋りたいんですけどその、ね、A さんの送別会やりますだったら A さんのスケジュールっていうのをみんな丸×三角で見るとそこを重視するわけじゃないですか、で大体空気が読めない B さんっていうのがいて、 B さんはそのちょっと曖昧なものを全部×をつける、でみんなちょっと違うんですよ、その、まあ、この日大丈夫だなっていうのは8割大丈夫だったら丸をつける人と三角つける人がいて、今回は A さん重視なんだから B さんの日程×が多い人の一番強い最強なわけあるゲーム理論みたいな感じになっていてそうすると、いや俺たち A さんの日程に合わせるのに B さんのせいでこの日がダメってなって仕切り直しになったりするみたいなことを、本来の調整なんですよ、そこがその B さんをたしなめるみたいな、そこ足りないんじゃないかなって、ね、
調整さん確かに難しくて、結構僕が幹事をやるときには、あここの日が×2 になってるけど、あやばいなみたいな、あこれ×2 だけど他×3 だからこの日になっちゃうけど、大事な人がここにいるから僕も×にして×3 にして別の日にリスケしようとかね、そういうことですよね、
一票投じることで調整を やるってことだよね、個人がね、
そうそうそう、うん、なんか最終的に僕の要するに幹事やる人間のやつを最後に変えちゃって、あこういう結果だったんでまた仕切り直しますみたいな裏工作みたいなこととか、
それ全員がさ気を使わなきゃいけなくてさ、結局 B さんだけが気が使えないみたいなものって調整されてないんだよ結局っていう、みんなが気を使ってんじゃん、
それこそそれはあの常見さんもあの手を挙げてらっしゃいますけど、ね、ぜひぜひ、
実はそれあの一つの論点って先ほどの話ともつながるんだけど、標準基準問題なんですね、うん、あの要するにあの例えばトヨタ自動車って標準基準ってものが明確にあったりとか、まあ、フレスリクルートでもその A 読みってこれぐらいの精度みたいなことが一応定義されてたわけですよってことで、うん、多分だからそのね、あの×とか三角の基準ってどれぐらいよってあそこに一言も書いてないし、
そ
う、あそう、ね、だからすごい神経質って言い方してるけど、細かい人はこれぐらいでも×にしちゃったり三角にしちゃったりとか、おおむね丸とかね、一応コメント欄で消化できるようになってるんだけどっていうところはね、
そうです
よ、あって、で結局だからあれ使うコツっていうのは絶対に来てほしい人とか、まあ、そういうのでごねそうな人に最初に電話をかけとくっていう、あの電話うん、で電話最強っていうので電話は若干圧があるんだけれども、それでは絶対来てほしいんだとか伝わるみたいなところね、
だから結局それ根回しってことですよね、
うん、そうで先ほどちょっとね、あの宴会の話ちょっとしたくて、あのリクルートとかバンダイっていう当時で言うとあのめちゃくちゃ営業会社にいたんで、
いらっしゃった
の
ね、
そう、あのやっぱり僕も死ぬほど宴会の感じして、あの宴会の感じができないやつは仕事ができないっていうこうね、あのもうサラリーマンモットーみたいのがあったわけですよ、ただやってみると深かったですね、あのお金の範囲内とか、あとコンプライアンス上のこと、余談だけど途中からコンプライアンス厳しくなって、あの人事部からの通達で小島よしおのそんなの関係ねえは着衣のもと行うことっていう通達があって、
でもそれ
着衣のもと行うってどうよとか、あとなんか営業のキックオフでマツケンサンバをやるときは本人登場映像を使っちゃ著作権上まずいので音楽だけ使ってくださいとかね、なんかいろんな決まりもあったんだけどとか、あとそのいわゆる 上司いじりはどこまで OK かとかね、いうこととか、まあもちろん苦手なものとか、あとね、カラオケの仕切りっていうのもあって、カラオケは事前にみんなのお箱を調べておけと。で、盛り上がる順番で入れていって、必ずね、カラオケ DJ っていうのがいいんですよ。で、そいつが順番で、はい、みつさん絶対この曲歌うとかね、あ、山本さんこれだみたいに入れといて、しかもワンコーラスで、あれ。で、その時、お決まりのムーブも覚えてなかないといけないので、公共の電波で暴露しますよ。今のバンダイナムコホールディングス社長の川口さんの、あ、すごい偉い会社の偉い話を本当に暴露しますけど、僕目の前で見たのが、彼があのカラオケで歌うときに必ずね、漢字が光源氏入れるんですよ。で、彼があの役員になりたての頃だったんだけど、光源氏が流れて、カラオケボックスの丸い椅子がですね、ここに並べられるんですよ。で、あの歌詞でスターライトだったかな、ローリンローリンって歌詞があるんですか。その時に川口さんが横たわってみんなでローリンローリンってこう弾いて動かすっていうのが、新人の役割で。そういうのがなんか伝承されていて、でそれで社内のことがでもよくわかるみたいなね。
その方はちなみに経営者としての能力は高かったん
だ。いや高いですよ。だからパパパーンと出世して、だから僕辞めてからバンダイナムコの株価僕手放しちゃったけど13倍になりましたよ本当に。
それこれ何、うん、大丈夫わかんないですけど、いろんなほどがある的な話なの。
あ、ちょっとほどがある。いやでもまあ今があるから悪いこと塗り毛とかしてないじゃないですか。
そうね、ね、はい、うん、あの、はい、それね、ほん本当に今の調整力っていうの、これ事務っていう仕事をそのいわゆるその人間関係調整に入れていいのか入れちゃいけないのかっていうのも、これも人によるっていうか、あの尺度によると思うんですよね。でまさに、あ、どうですか、
あ、工藤さん。工藤です。ちょっと今の話につなげて、調整は事務に入るのか問題っていうのを話したいので、うん、まあ関連するというか似たような概念として路地っていう概念があるのご存知ですか、
ね、
うん、あの観光庁とかで使われているロジスティックスの略で路地なんですけど、路地の反対側ってサブスタンシャルで、まあ、予算を作る、政策を作る、あのポリシーメイキングをするっていうのがサブスタンシャル、まあ、中身があることだと、
まあ、まあ本質的な部分みたいなこと
ですね、みたいなイメージ でそれを支えるすべてのこと、
路地周りとかっていうふうに言いますよね。そうですね、まあ、ロジックって論理だから、その周りを、
はい、
利を固めるみたいな、
固めるみたいな。で、あの最近報道された例ですと、あの某大臣が海外出張というか外交外遊をされる際に、うん、まあ、ランニングしたいと、朝ランニングしたいとおっしゃったりとか、あと水はこれじゃないと飲めないとか、そういうのを、まあ、こと細かにそのついている
固いパンは嫌いですとかね、
ああそうなんで、省庁の方がマニュアル化し、もう大臣にもう心地よく出張をしていただくために、もう ありとあらゆることをするというのを、あのがあって、それが、まあ、いわゆるあの路地と呼ばれているものなんですけど、路地にはもちろんだから調整が入るんですよ、ダイレクトに。だけど事務って言われると、なんか多くの人が多分ペーパーワークをまずはイメージして、その周辺に、調整とかも、まあ、入るかなっていうところがあると思うので、なんか事務のイメージと路地のイメージってどれぐらい近くて遠いのかっていうのが皆さんと聞いてみたいところ。
あ、どうですか、あのポテトさん手を挙げてらっしゃいますけど、ポテトさん
です。私は事務はなんか事務に調整は含まれないと思っている派で、なんかなんでかっていうと、なんか事務の対義語は感情とかだと思うんですよ。調整ってものすごく人のことケアしたりと か、なんか感情を見たりしなきゃいけないじゃないですか。私自分のことをすごく事務的な人間だと思っていて、なんでかっていうとメールがすごい事務的だからで、分かりました、了解しました、ありがとうございますで全部終わっちゃう、なんかそれ以上はやりたくないんですよね、うん、だから調整さんはすごくなんか事務的だから、その、うん、丸かバツかで測られるところが事務的で魅力的だなと思うので、う
ん、ポテトさんあの、うん、結構あの出会ってもう長いですけど、うん、結構帰るとき本当にさらっとしてるんですよ。お疲れ様でしたってさって帰っていくのが僕はかっこいいなと思ってたんですよ。すっとなんかあるじゃないですか、なんか
仕事ですからね、やっぱここ
は辛口みたいなバイロそれはでも、う
ん、だから結構ジムの中にケアも含まれてるんだみたいなお話をなんかあのいろいろメールとかでいただくと、あ、そうなんだって結構発見がありましたね。逆だと思ってたみたい
な。どうですかこれ、助ザネさんなんかは。
僕またすみません、ちょっと梅沢に戻ってきますけれどもあの梅沢がジムとはっていうのでちょっともうちょっといいこと言ってて、現場におけるものあるいはことの流れを管理するために、それに対応するところのシンボルの流れを作り出し、それを操作することだと、うん、つまりジムっていうのは現実で何か例えば車買いますとか、お金これぐらい請求しますとかっていう現実があり、それに対応するために書類の操作をする、数字だったりとか文書だったりとかの操作をするっていう、 ある種現実という世界があり、それの影絵としてのジムがあるっていう多分イメージだと思うんですよ、うん、なのでジムの世界には多分実体がない、実体のこの現実世界を動かすための影としてのジムがあるっていうイメージだなと思っていて、で僕調整とかケアはこの二惑星の架け橋だと思ってるんですね。つまりもう影へともう完全に動いているこの現実世界の間をどう取り結んでいくか、例えばさっきの調整さんっていう一つのアプリは完全にジム惑星の世界の話で、で実際に予定を合っていくっていうのはこの現実世界で本当動いていく話、ただそこの調整と実際に何日に集まりますみたいなことをどうやり取りしていくかっていうこの連絡が多分調整とか、あとはあの注意を向けるとか、多分そういうこの関係性なのかなっていう気がしてるんですよ。
あのそうですね、ジムに踊る人々の中でもその、うん、ジムの視点でなんか視線の視線が変化するみたいな話もありますよね、うん、要するに物を見る視線が変化して、ちょっと詳しい話忘れちゃったんだけど、こう視線が変わっていくと見るもののこう尺度が変わっていて注目するところが変わっていくから、それによってこうジムって言われてるものの範囲が結構変わるみたいな話もあったと思うんですけれども、どうですか、
あ、怒りです、
はいはい、
あの私も今助真さんの話聞いて、あのジムに踊る人々の、第10章のジムの感情を考えるのところを読んでそう思ったことがあるんですけど、その日常的な会話みたいなものも、例えば裁判になった途端にその原告は被告がどうのこうのみたいな、すごい固い文章になって感情がそぎ落とされたものになって、すごくなんかなんか赤涼感が、
ね、
堅苦しくなるみたいな、
リアル調とデスマス調の違いとかもありましたもんね、
うん、そうそうそう、でも実際に起きてたことってまあ感情がすごく含まれていて、でも公的文書になるとそれが全部削ぎ落とされる、これがその生きていることとなんか死んでることのなんか落差があるぐらいっていうのを読んでて、全然関係ないことを思い出したんですけど、あの私すごい苦手なものがあって、すごい楽しくバラエティ番組にしたらいきなりお詫びが入るときあるじゃないですか、
あれってか
お詫びとかっていう、あのあとあの突然 CM でこのストーブの品番の何番と何番を突然発火する
製品回収のお詫びとお知らせ、
そうそう、あれってすごいもう怖すぎて私毎回固まっちゃうんですよ、なんかわかんないです。でもそれってやっぱバラエティとかの感情楽しいものとお詫びのそれを絶対に廃さないといけないっていう、その落差なんだって思って、その自分の恐怖を感じてたところが少し理解できたっていうのがありましたって話でした。
すごい大事だと思っていて、僕の思いは手前味噌なんですけど、さっきの惑星の話の例で言うと、うんうん、そのさっきのなんかちょっといろいろとブルジットジョブみたいな話も前半あったと思うんですけど、うんうん、ジムのためのジムみたいなのとか、うんうん、今のあのなんかそのこっちのなんですかね、恐怖を感じるみたいな話とかって多分こっちの惑星だけで完結してる話かなと思っていて、うんうん、要はいらない仕事が生まれるっていうのは現実世界から見るといらないんですけど、こっちのジム惑星の方では必要だったりとか、でこっちのなんていうかジムのためのジム、でもこの惑星を回すためにはジムのためのジムが必要なんだ、でもそれは現実の世界には生きてこないから一見すると不要なんですけど、こっちの世界の方では必要で、さっきのその怖いみたいなことで言うと、本当は僕たちはこの現実世界の感情の世界なのに、急にこっちの惑星にグッと引き寄せられ、こっちの世界のロジックに急に引き込まれるので、多分落差でしんどいのかなってい う, なんかその本当に惑星で考えると、なんかいろんな落差とか恐怖とかはなんか結構説明がつくかなっていう気がするんですよ、ね、
いやでもそれはなんだろう、あのジムのその怖いところって、その基本的にテキストなので文章として独立していって、文章として整合性が取れてさえいればその成立してしまう惑星なわけじゃないですか。だから文章を成立させるための文章がどんどん増えていくと、それによってそのジムのためのジムみたいなブルシットジョブが増えていってしまうみたいなところが、まあ、こうあるんですけど、それが結局具体的に人の行動に左右するんですよね。その裁判の文書もそうだし、調整者さん の丸三角×もそうですけど、基本的にその文書のためにどんどん積み上げていた文書体系が具体的にあの人間の体に作用するというか、自分たちの行為に作用していってしまうっていうところが何より厄介だなというふうに思っていて、だジムって水臭いんですよね。
水臭い
なあのなんていうのかな、
水臭い
で、さっきのその惑星がその2つあるみたいなところのやり取りって、だやっぱりあの男は辛いの虎さん的な人が必要で、どれだけ事務的なことを言って、うん、こうなんですって言っても、いやもうそんな 読めねえよみたいな、もうなんかそんなこと言ったって水くせえじゃねえかって言いながら、そうそう、あの事務所でひたすらお菓子を配ってお詫びをするみたいな人がやっぱり必要で
結構あの柿内さん の会社員の哲学も基本的にはそういうことですよ、ね、実質合理性っていう、とにかく合理性を突き詰めていくっていうような社会体制の中で、それだけじゃ水くさいだろうと、それだけで回らないことが必ずあるでしょ、だからそこに事務がそのね、惑星に閉じられてるんだとすれば、それの、うん、まあこう蝶つがいになるものだったりとか、うんうんうん、まあ、それを開いていくものってまあ必要だよねっていう話が結構掛内さんの思想の根幹にあるのかなというふうにも思うんですけれども、うんうんうん、やっぱそういうところですかね。
そうですね、僕は割とその両方好きなんですよね、そのどっちの惑星も結構好きです
どっちの惑星
もジムの惑星もそのなんか人間の惑星もすごい好きで、
僕ねあのこういう感覚もあるか、そのつまりジムの惑星そのものをが好きっていうとこととか、それ自身に結構没入するっていう、うん、楽しみもあるのかなと思う。ちょっと関連すると一つメール読ませてください。皆さんねたくさんメール送ってくれてるのでいろいろ紹介したいんですよ、チューリップ桃山さん、横浜市の方、ライフクルーの皆様こんばんは。私にとって給与の発生するジムはエンタメです、昨年末より10年間の専業主婦生活から仕事を再開しました、当初は簡単な入力作業をするだけで給与が発生することに感動すら覚えました現在は記帳代行、会計システムにひたすら仕分けを記帳するという仕事をしています。経理が好きな方にはお分かりいただけると思いますが、ぐちゃぐちゃなレシートや、入出金を整理し一連のお金の流れを見通すことができたときは快感すら覚えます。今は楽しく事務仕事を行しています。とはいえ子どもの発熱や、授業参観など連続で仕事を休むこともしばしばあり、そうなると専業主婦モードへと一気に戻ってしまい、連休明けの会社に行くのが大変億劫になってしまいます。そんな時に編み出したのが仕事、ジムはエンタメでした。そう、会社で家族以外の人と会うのはエンタメ、仕事はエンタメ、事務仕事はエンタメ
いいね、
よほど調子の悪い時でなければこれで乗り切れます。実際に出社さえしてしまえばあとは楽しい事務仕事をこなし、お給料までもらえます。この仕事がまだ人間に残されていてよかったなと、追伸、お昼休憩には働き者ラジオをほっこりしています。
ありがとう、
聞いてほっこりしています。いつも聞いて楽しみに、いつも楽しみにしてます。今バリューブックスさんの週刊待ちです
というね、ありがとうございます。
そうですね、これあの今中継してるやつではですね、あの働き者ラジオ、ね、
ラジオトートバッグ今アピールしてました。
トートバッグアピールしていますよね、はい、じゃあ、つねみさんちょっと手を挙げてらっしゃるのどうぞどうぞ。
今の話を聞いてね、ちょっと2つの論点があるなと思っていて、あの、実は昔僕あの、ね、もう十数年前かな、あの事業仕分けで消えちゃった女性と仕事の未来感というのが田町にあって、あのそこに非常勤をしていた大学で学生を連れて女子学生を連れてったりとかねしたんですけれども、その時覚えてるのが、まあ、そこで あの説明員の方々って、まあ、ザ・フェミニスト的な方が多いんですけれども、ただその方がですね、あの例えば女子愛し的な話のブースを見てた時に、いやこれあの野麦峠とかいろいろな悲劇も起こったけれども、それでも良かったことがあったんですよ、つねみさんという説明をされたんですね。それ何かというと、今まで全くお給料をもらえなかった女性が結局その働くってことでお給料をもらえるようになったっていうことでね。で一つはだからやっぱりこうあの、まあ、よくジムに関して結構否定的な声もやっぱりジム楽しいよって声もあるんだけれども、あのみんなが辛いと思う仕事でもそれでもあのお金がもらえるようになるっていうねことで、実は特に女性の労働の歴史ってそういうことの繰り返しなんですよね、ということが一つの論点と、もう一つ一方でジムが楽しいって方って結構いて、実はうちの妻も契約事務という仕事を外資系 IT 企業でしてて、
契約事務、
契約事務、
契約書とかをいろいろ整える、
そうライセンスの供与とかね、そういうことをやる仕事をしてて、で彼女は実はこうね、いわゆるその事務作業ということをこなしていくのがあれで、まあ、あなたみたいに新しいものを作るうぬんにワクワクするのがむしろ嫌いだみたいに言うんだけれども、一方でその仕事がやっぱりこう楽しくなりすぎる問題っていうのも結構あると思っていて、そこでやっぱりこうね、特に平成の特に後期だとかはみんな苦しんでったってところで、仕事が楽しい時にもちょっとだけね搾取されてないかなとかって冷静になることって大事だなっていうのがね、うん、2つあるかなと思った次第です。
そうですね、そこのバランス結構難しいところですよね、だからすごくジム自体が楽しいっていうことはとても面白くて、やっぱりジムハイっていうことなんだと思うんですよ、さっきメールくれた人なんか、ジムハイになってこれで給料もらうから最高っていうことと、まあそれこそまあ柿内さんね、ご著書でも書いてますけれども、まあそういう会社とかにいるっていうことがある種のこうなんていうのかな、本来もらえる賃金じゃないようなもので働いてるとか、まあそれはさっきの話で言えばちょっと女性であったりすると、例えば昔もそうだし今もそうだけど、なんで自分だけこんなに賃金低いのとか、そういうことはやっぱ考えないといけないと思うんですよね。だけれども、まあどうでしょう、つけたらさんは、
あ、それでメールいいですか。
はい、
はい、秋8713、 の、メールです。今回のテーマを聞いて、まともなサラリーマン時代に取引先の請求書と会社の指定請求書を期日まで出させて、支払いは7対3で現金対手形という鬼畜な事務仕事を2001年までしていたことを思い出して、過去当然請求書も取引先に購入させてたこと、前世紀からのこととはいえ、何をもって事務の合理化かが分からなかったなと、改めて事務仕事の深さなのか怖さなのかを考えました。で、今の事務仕事で得意ではないですが、フリーランスとなり、昨年後期から1月末に試験のある生活に戻り、分かったことは現実逃避としての事務仕事です。昨年の10月より試験のある生活に戻り、今年の1月末に単位認定試験があり、フリーランスの宿命2月中旬から確定申告と2週間以上あり、順通りにこなせばいいのですが、試験勉強時になぜかこの通信交通費は塩梅でとか、あの子、小手さんは中小企業者の特例を、恐ろしいほどに事務効率が高くなりますということで、続きもいろいろ書いていただいているんですが、この現実逃避としての事務仕事はすごいあるなと。さっきも事務ハイなんていう話もあったんですけど、やっぱりなんか事務って一応一般的には手順が決められていて、ある種のこう枠組みの中でやっていくっていうことから、多分コツコツやっていけるっていう側面があるので、そこに埋没できると結構なんか魅力があるのかなという気がしました。
あ、どうですか、碇さん。
あ、碇です。今の助真さんのお話につなげられるメールがあって、モレーンさん、フリーエンジニア35歳男、練馬区。事務仕事はかなり苦手です。実際まだ確定申告もできておらず、締め切り直前にならないと動けないタイプの人間です。私もわかります、それです。一方、事務仕事に救われることもありました。先日仕事で大きなミスをしてしまったのですが、誠心誠意謝ることしかできず、かなり精神が削られてしまいました。この仕事は向いていないし、もう辞めなければいけないだろうというところまで来ていたのですが、今できることを事務的に淡々とこなすしかないと思い直し、なんとか立ち直れたような気がします。事務は面倒くさいものではあるけれど、いざという時に人を守ってくれるシステムであるように思いますっていうのがあって、さっきの話にまさにその感情を排してこう淡々とできるからこそ、そこのシステムに守られるっていうのはすごくなんかプラス、ポジティブな考え方だなと思って、すごくいいなと思いました。
そうですね、これ、まあそうね、やっぱりこう、そうね、やっぱり事務考えるやり方結構ね、人によって違ってるっていうのは、このパート特にそのなんていうのかな、対比が出てきたんじゃないのかなと思うので、結構ね、事務楽しいじゃんっていう話とか、結構クリエイティブに使えるんじゃないかとか、そんな話をね一回切って次のパートでも行きたいかなというふうに思っております。じゃあ常見さんから一曲紹介していただきたいかなと思います。
はい、夜の2時半にヘビーメタルなんですけれども、20代の神奈川県のメタルバンド、メルト4というバンドをご紹介したくてですね、もうフジロックにもサマソニーにも出てるということで、で明日ですね、ガンズ&ローゼスのギタリスト、スラッシュの来日公演で彼らが前座をやるんですよ。で、事務と何関係あるのかっていうと、彼ら事務所に入ってなくて、事務所と事務事務しか会ってねえだろって話なんだけど、いやだから何から何までブッキングからグッズ作りからねやって、本当ね、手作りで本当にやっていて、スラッシュの前座までなるということですね。で、メタルスラッシングアタックって、それね、いろんなカバーやってて、亡くなった鮎川誠さんのレモンティーとかね、あと何、手のひらを太陽にとかもカバーしてるんですけれども、あえてオリジナルのメタルスラッシングアタックで、これが生き様だって歌詞が僕は大好きで、結局ジムをやってる仕事、やってる人はね、この曲で結構誇りを持ってほしいなと思います。メルト4でメタルスラッシングアタック。
文化系トークラジオ、ライフ。
のフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。